梅川彩子のカフェ巡り、ちょっと一息入れましょう。皆さんごきげんよう、ルンルン。2023年12月22日222にゃにゃにゃ金曜日、108回目の配信となりました。女優の梅川彩子です。皆さんお元気でしょうか。いつも聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。さて、金曜日になりましたね。今週こそはカフェ巡り、しかもドイツ版をお伝えしたいと思っています。12月4週目じゃなくて3週目、4、7、2、3、4、3週目、もう年末ですね。皆さんは今年を振り返ってるでしょうか。それとも年末年始に向けて大掃除を頑張っていらっしゃるでしょうか。それともいろんなことに、しわすっているでしょうか。お元気であったらなと思っています。さて、私はですね、今日振り返りを結構たっぷりとできまして、今年1年どうだったかなというのを、2023年の1月の1回目と2回目を聞き直しまして、こうして、収録しているわけですけれども、今年はなんといってもですね、あちこちに出かけましたけれども、最初の方の目標はうさぎ年で柔軟に、いろんな新しいことに対応していくというか、楽しんで新しいことを、受け入れていくとか、挑んでいくみたいな、そういう目標だったんですけれども、まあ、本当にいろんな計画してること、計画してないことまで、もうたくさん予想外のこともいっぱい起きながら来ましたけれども、結構楽しんで新しいことやいろんなことにチャレンジしたり、対応、柔軟な姿勢で来れたんじゃないかなと思っています。よく頑張ってきたなと思います。皆さんもぜひ1年を振り返って、よく頑張ってきたなと自分のことを褒めてあげてください。そして来年も頑張ろうねと、楽しい1年にしようねと、どんな年にしたいかを考える時期にもいいんじゃないでしょうか。では、1年を振り返りつつ、お待たせしました。あのコーナー行ってみましょう。今日は何カフェ？はい、本日のカフェはドイツと言いますか、お隣のウィーン、オーストリアのカフェ、カフェザッハーのご紹介です。イエーイ、来ました。ヨーロッパカフェ巡りをお伝えする時が来ました。ということでですね、ドイツのお隣オーストリアのウィーンにあります、ホテルザッハーという高級ホテルのですね、カフェザッハーという元祖ザッハトルテが有名なカフェです。皆さんご存知でしょうか。ウィーンといえばザッハトルテ、オーストリアといえばザッハトルテ、何はともあれ一度来たらザッハトルテ、さらに言うなればザッハトルテの元祖はカフェザッハと言われているぐらい、カフェザッハというのはもう基本中の基本、一度は王道として食べて行きなさいという誰の教え一度はね、通らねばならぬど真ん中を行ってきました。ということで、ザッハトルテが有名なホテルザッハーにあるカフェザッハーに行ってきました。こちらはですね、オーストリアウィーンの、何通りだっけな、これはケルントナー通りという歩行者天国的なですね、 ところケルントナー通りに面しています。マスバにはオペラ座、もう歌舞伎座と文明堂みたいな距離感ですこの間の銀座のくらいですね。オペラ座がドーンってありましたら、もう目の前にホテルザッハーがあって、1階にですね赤いテントでおしゃれな洋風なカフェが、喫茶があるんですけれども、そこにはですね常に結構な長い行列ができておりまして、よく言われるのは早朝と本当に終わり頃に、夜、しかも夜ですね遅くまでやってるんですね。結構朝早くから夜遅くまでやっていて、深夜0時ですよ、終わり。午前8時から深夜0時。その付近に行くとですね結構すんなり入れると言われておりますが、梅川さんが行った時にはですねマイナス1度かマイナス2度か、ちょっとマイナス何度みたいな状況で、ちょっと雪が積もってるような、そんな状況のお昼に行ってきました。やはりですね皆さん大道を通りに来るチャレンジャーたちがいっぱいいて、1時間ぐらい並びました。でもねその40分か30分で一旦店内に入れまして、店内の列で30分か40分待ったので、まあ、1時間ちょっと待ってですね、カフェザッハーの中に入っていくんですけれども、もう並んでる人たちはもう国際色豊かな、もうドイツ人の方かなっていう、ウィーンの人かなっていう人もいれば、観光客っぽくていろんな国から来てる方々もいて、みんな本当に寒いのにみんなこぞって食べてみたいという気持ちで並んでいましたね。そんなカフェザッハーで梅川が選んだのは、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル、はい、まさにザッハートルテとコーヒーのセット、まあ、これはもうザッハートルテといった瞬間からもうお分かりかと思うんですけれども、はい、一番名物ザッハトルテ。ちなみにですねザッハトルテ以外にも6種類ぐらいケーキが置いてあったんですけれども、梅川はですねザッハトルテともう一つクグロフみたいな丸い楕円形の、真ん中にドーナツのように穴が開いたようなオレンジと、ミルクチョコレートの、ケーキも一緒に頼みました。というのもですねザッハトルテっていうのはチョコレートケーキで、中にジャムが、ベリージャムが入ってるんですけども、ラズベリーから、めちゃくちゃ甘いよっていうオフレコであり、とっても大きいよ、一つを一人で食べるのには相当甘党じゃないと挑めないっていうのをちょっと小耳に挟んでいて、でザッハトルテはね日本でも食べられると思うんですけれども、本場のもう脳天直撃するような甘さはどんなものかと思って頼みつつ、でもですねザッハトルテ以外にもケーキがあるなら食べたいというので、一生懸命メニューを見て、英語が書いてあると言われたんですけれども、若干ドイツ語っぽくてですねこの単語は何だろうとか思いながら頼んだものが、白くてクグロフでいいと思うんですけど、パウンドケーキの、オレンジミルクチョコレート、白いですねケーキを一緒に頼みました。で、ザッハトルテからいきましょうかね。ザッハトルテはですねあちらの本場ではですね甘いチョコレートケーキの隣に山盛りのホイップクリームが乗っていまして、こちらは全然甘くないホイップクリームで、一緒に食べるとちょうどいいということで食べてみました。後で写真をアップしたいと思うんですけれども、まあ全然私の中ではクリームと食べたら甘さは本当にちょうどよくて、 美味しいですよ。全然癖がなくて、1個食べるの大変だって聞いてたんですけど、これ5個ぐらい食べれるぐらい、本当に美味しいチョコレートです。チョコレートケーキでした。ベリーのジャムも全然その溶け込んでいて酸っぱくもなく、ちょうどいい甘酸っぱさで本当に美味しかったです。クリームだけ食べたら本当にホイップクリームはそのままなんですけど、ケーキだけ食べてみてもチョコレートのその苦味とかも品があってわからないっていうか、絶妙とはあのことだなという、本当に甘いんですけど変なその後味もないし、脳天直撃するような刺激的な甘さでもないし、もうカロリーとか全然頭に浮かばないぐらい美味しいケーキです。あんまり日本では食べたことないチョコレートケーキかなって思います。ね、愛されるケーキっていうのはこう刺激的な感じとかではなく、本当にスーッと入っていく優しい甘みと満足感と幸福感がやってくるケーキですね。1時間並んだせいでしょうかでも本当に疲れも吹き飛ぶ、本当に心地よい甘さとはあのことですね。はい、全然重くない、むしろ軽い甘い幸福感という感じですね。だから2個ザッハトルテでも良かったかもしれないとちょっとちらっと思いましたね。はい、で、写真載せるんですけれども、オレンジの、白いミルクチョコレートをコーティングされたクグロフっぽい、クグロフっぽいと言いましたけれども、楕円形の、ね、ケーキの方も美味しかったですね。オレンジのジャムがとてもいいアクセントで、またザッハトルテと違う高級洋菓子をいただいてるような感じがして、こちらもですね 2,3 個は食べられる、とはいえですね、ザッハトルテの美味しさにはやっぱりなんでしょうね、ジャンルが違うっていう感じが、比べるのも変なのかもしれないですけど、またこっちはこっちの美味しさがあるっていう、比べたらザッハトルテが美味しいからもう一個って言っちゃうかもしれないですけども、ザッハトルテ10個食べた後にこのオレンジまた戻りたくなるかもしれないですねこうつつけがたいということでした。はい、私はですねちょうど1時間並んでお昼時だったのもあって小腹が空いてるなって思いまして、で最初にカフェに通されたんです。1階部分がカフェとあとお土産コーナーがありまして、ザッハトルテのホールを販売してるお持ち帰りコーナーみたいなのがあるんですけど、カフェスペースは、そうですね30人ぐらい座れる、本当に飲み物とケーキを食べるような場所で、ちょっとしたバー、小さいバーみたいな、カウンターと、四角いテーブル、ちっちゃいですね、ちっちゃい四角いテーブル、もうなんかコーヒー飲むだけでもスペースいっぱいなんじゃないかっていうところに一回通されてるんですけども、小腹が空いたからなんかサンドイッチみたいなの頼みたいなと思ったんですね。コーヒーセットとザッハのコーヒーセットとサラダサンドイッチを頼みたいなと思ってて、でこれまたですねメニュー表の中からサンドイッチを見つけられないんですけど、サンドイッチっぽいのがあるなって思ったんですね。だからウェイターさんにこれを頼みたいで、ザッハトルテのセットも頼みたいって言ったらですね、急遽 2階に行くようにって言われまして、ここじゃその小さテーブルが小さくて収まりきらないんだっていう感じで、なすがままなさらるがままに2階へ行ったんですね。そうするともう真っ赤な世界、真っ赤で、なんていうんですか、大人の真っ赤なシックでゴージャスな世界、そんな感じの、ラウンジみたいな感じですね。高級ラウンジみたいな感じのところに通されて、そしたらいきなりそのカフェに通されてたから、レストランにはいきなり来ちゃったお客さんっていう風に思われてて、だから緊急な感じで上がってきた感じだったので、今テーブルがいっぱいだからちょっと待っててみたいな感じで、ちょっとサンドイッチ頼もうとしたら逆にちょっと迷惑かかっちゃったかな、大丈夫かなって思ったんですけど、高級ラウンジの感じの奥の方に通してもらいましてなんかエキゾチックっていうんですかね、なかなかないレストランのね、ホテルの、ラウンジでもなかなかに、あれゴシックっていうのかな、本当にめくるめく世界みたいな感じのところに通されて、サンドイッチっぽいなって思ったのと、コーヒーセットを頼んだんですけれども、そしたらですね、巨大な大きなお皿に山盛りの色とりどりのサラダですね、サラダが届いて、サラダとケーキセットという、なんとヘルシーな女子ランチとなったわけですね。そちらもですね、新鮮で食べたことないお野菜とかがいっぱい入っててすごく美味しかったですね。それを食べた後にケーキをいただいたので、一層ザッハトルテがこう軽やかに感じたのかもしれませんし、サラダの後だったので、甘さがちょうど良かったのかもしれないなと思いました。ちょっとね、ここまでの長かったんですけどとにかくめくるめく世界だったわけですねで、そう、1時間ちょい待ってで、ゆっくり決めてお料理が出るまでもまた 3,40 分かかったりして、すごい常に混んでる場所だからすごかったですよ。それでウェイターさんが、ウェイトレスさんが来て、それで持ってきてくれて、なので2階に行ってめくるめく世界になった時ちょっとドキドキしましたね大丈夫かなと思いながら、いや、ワクワクドキドキしながら待っていて、ケーキが届いて、ね、食べて、で一番不思議だなと思ったのが、メニュー表記にコーヒー、COFEE と KOFEE の違いがちょっと分からなくて、じーっと見てました。これ何の違いがあるんだろうとか。まあでも感覚でいこうと思いましたね。で、ウィーンでのコーヒーの、まあドイツもそうなんですけども、ポピュラーでみんなが好きなコーヒーはですね、メランジェっていう名前のコーヒーでですね、カプチーノとか、あとなんだっけな、カフェラテとか、そういった類のものと比べたら、カプチーノだとエスプレッソが下に入ってるんですけども、そうですね、ダブルエスプレッソになるのかな、まあでもカプチーノより多分濃いめじゃないコーヒーに、たっぷりのミルクが入って、泡といえば泡なんですけれども、なんていうんですか、もうちょっとカフェオレっぽい感じの、カプチーノよりもちょっとカフェオレっぽい感じとですね、コーヒーが出てきて、 スペインの時はコーヒーの味自体がちょっと違うなって思ったんですけど、ウィーンとかドイツのコーヒーはですね、こっちで味わうようなコーヒーのタイプのお味で、でですね、ミルクの具合がこっちとちょっと違って、なんとなくなんですけどミルクの量多めなのがあっちスタイルなのかなっていうのを感じました。うん、メランジェ、カプチーノっていうメニューもあるんですけど、メランジェっていうメニューの方が人気で、何の料理にでも合いそうでしたね。食事系でも、普通にこうお茶だけする時でも、あとケーキセットにも、ケーキセットに合わせてるのかもしれないですね。うん、あんまりね、砂糖を入れてる人はあんまり見かけなかったので、本当にそのままミルクたっぷりコーヒーを飲むのが好きなのかな、ヨーロッパの方、ドイツ系の、ドイツオーストリア系の皆さんは、うん、なんかゆっくりケーキセットの時間を楽しむための、感じですね。冷めても美味しい感じで、癖がない、本当にケーキセットにしていただくのがちょうどいいのかなと思いました。そうですね、食事の最後っていうよりはケーキセットですね。うん、メランジェはケーキセットっていう感じでした。本当に1時間かけて並んで、もう全然それだけの時間をかけて構わない、それぐらいの良さでしたね。本当に元祖。他にもそのウィーンの主要なオペラ座の周りのカフェにもザ・ハトルテがあって、で結構食べれるところはいっぱいあるんですけれども、その中でも王道中の王道行ってみました。他にもですね、我こそはそのザ・ハトルテのその大元なりみたいなところもありまして、どこだっけな、そちらに行く方もいらっしゃったと思うんですけど、どこだっけな、あ、そう、デメルっていう、ウィーンのカフェといえばこのザッハがデメルっていう、やはりですね、ザッハトルテを売りにしていて、ザッハトルテが美味しいっていうところで、こちらもめちゃめちゃ並んでるっていう、こちらも大人気ということなんですけれども、ザッハトルテね、お土産に持って帰って1週間か2週間持ちがあるということでいいなと思ったんですけども、やはりですね、高級ですね。高級なので、ちょっとお土産は本当に何かのお祝いに持っていかれるといいんじゃないかなという高級感ございました。シャリシャリは感じなかったですね、ザッハトルテ。アプリコットジャム、ベリージャムじゃなくてアプリコットアンズジャムでしたね。不思議なのは、ザッハトルテのちょっとしたケーキセットがあるんですけども、なぜかお水とメランジェとコーヒーの3点セットがメニューとしてあったんですけれども、そこはちょっと、あ、この3種類のセットなんだなっていう不思議感はありましたね。確かにお水はね、日本のレストランと違ってお水は別じゃないんですけど、注文制なんですけど、メニューにお水、メランジェ、ザッハトルテ、その飲み物2に対してケーキ1位みたいなのは、喉乾く人がいるんでしょうか。ちょっとね、今思うとそういうメニュー 外国人の人もね、頼みやすいようにでしょうかね。本当に高級感と歴史を感じさせるところですけれども、回転がいいと言ってもですね、スペインの時と違うのは、皆さんやっぱ10分15分のちょっとしたまで入るカフェではなくやっぱり30分ぐらいはやっぱり皆さんケーキを楽しんで出て行かれてましたね、このホテルザッハに泊まってカフェザッハに泊まったらどんな気分になるんでしょうね。もうザッハトルテ三昧ですねこのホテルザッハは200年の歴史を誇っているということで、もう歴史がすごい長いというところですね。このカフェを選んだのはもう何を置いてもウィーンもドイツもですね、歩けばカフェに当たるというか、もう立ち止まって見渡せばカフェが見えるっていう、カフェカフェカフェ無数のカフェっていう感じで、老舗や今時風も本当に探せば探すほど出てくるっていう芋づる方式的な感じのカフェ数なんですけど、まあね選んでる場合ではありませんっていう感じでした。もう選んでたら時間がもうとにかく過ぎていくようなくらいカフェばかりでですね、逆に迷ってしまうので、もうストレートにカフェザッハにしました。聞くところによるとですね、なかなか入れなくて2回3回ともう一度旅行に来て初めてザッハに入るっていう人もいらっしゃるみたいなので、もうここは何度も来るかわからないので、もうとにかくザッハだというですね感じで行きました。すごいですよ、サラダと飲み物とっていうので、やはりですねランチとして入っただけでも一人だいたい5000円ぐらいの、ユーロに換算すると正確にはわからなかったんですけれども、ざっとやはり5000円以上かかる、そんな高級ザッハですけれども大満足大満足でしたね。もうそこにお金をすべて注ぎ込んでもいいくらいの美味しさでした。なのでぜひぜひザッハトルテをですねクリスマスケーキにして食べてみることもおすすめですし、ウィーンに行った際はですね、ぜひ並んでカフェザッハに入ってみるのもいいかもしれません。めくるめく世界に行きたい場合はレストランを使いたいというとですね、めくるめく世界に連れてってくれます。でもお客さん層は本当にバラバラで、その高級ラウンジだとしても若者もいれば観光客も入って、本当にいろんな人が利用してる感じでした。深夜0時まで営業してるのでね、予約もしようと思えばできるそうです。オペラ座の真横、お洋服はですね普通の観光するお洋服で大丈夫です。むしろ寒いので着込んでいました。あとは何ですかね、他と違う感じがするといえば、カフェの目の前に、テラス席があるんですね。そちらは結構やっぱり寒くてガラガラなんですけど、それでも座って食べる人がいて、本当に座ってられないほどマイナス何度とかいう世界なので、 あんまり使う人いないのかなと思ったんですけども、そこで お給仕するウェイターさんがですね、お店を何度も行き交って、もう両手に抱えきれないほどのザートルテを何枚も持ってですね、テラス席に行ってはお客さんがね、その中に入るには順番待ちだけど、テラス席は多分結構早めに座れるから皆さん使ってる方々がいて、そのウェイターさんが私がいる間だけでも 3,4 回はもうたくさん持ってテラス席に持ってってましたね。あんなにザッハトルテが出るお店はないと思います。あんなにザッハトルテを見る機会もないんじゃないでしょうか。だから他のカフェに行ったらザッハトルテを食べてる人ももちろんいるけど、他のメニューとかコーヒーだけを飲んでる人もいるかもしれないですね。はい。でコーヒーの種類ももうドイツもそうだったんですけど、ウィーンもドイツも種類が多いんですよ。リキュール入りのコーヒー、もちろんカプチーノ、アメリカン、ブレンドのような、いろんな豆のコーヒー、あとですね、読み切れなかったんですけれども、本当にそのちょっとした入れ方の違いでいろんなコーヒーの名前があったりとかして、英語メニューって聞いて見るんですけど、やっぱりちょっとドイツ風がかかってて、ちょっと私の頭の中は翻訳機で大騒ぎみたいな、これは一体みたいなのがあったんですけれども、どのコーヒーを頼んだとしてもですね、間違いなく美味しいです。これだけは言えます。どのメニューを選んでも美味しいですし、アイスコーヒー、アイスカフェラテ、アイスなんちゃら、ホットもアイスも両方あります。ここはやばいし豊富だし、アイスティー、そして紅茶、ハーブティー、こっちもですね充実してます。でジュース系も充実していて、とにかくティー、コーヒーっていうのは他の国と比べると種類がめっちゃくちゃ多いです。なので分からなくなりますこれはみたいな、紅茶ハーブティー、コーヒーみたいな、とにかく種類が多くてびっくりします。なのでですね、カフェ巡りしたい人はもう朝から晩までカフェ巡りができちゃいますスターバックスももちろんありましたし、マックとかバーガーキングとかもあって、もちろんカフェも無数にあって、おしゃれなカフェもあって、本当に数えきれないほどですね。もしかしたらレストランよりカフェの方が多いじゃないかっていうぐらいカフェ推しですね。うん、そうですね、必ずカフェ、どんなところにもカフェですSA にもカフェ、あとホテルにもカフェ、劇場にもカフェ、どこがいいかな、もしかしたらもうスーパーの中にもカフェですね。教会のところにもカフェはないけども、教会を出たらカフェがもう周りにいっぱいっていう感じでした。なのでですね、ドイツ、オーストリアに行ったら全くカフェに困りません。というかもうカフェ以外何があるのっていうぐらいカフェだらけです。洋服屋さんとかよりカフェの方が多いんじゃないかなっていうぐらい、スーパーよりカフェの方が多いんじゃないかなっていうぐらいカフェ文化ですね。でちょっと一息っていうよりはやっぱり優雅にたっぷり30分1時間ともすればもっと気長にゆっくりしてるんじゃないかなっていう雰囲気です。もう全然急いでるサクッとしてる人とか ってほとんど いないんじゃないかなっていうぐらい、周りが席を立つ速さは全然早くないですね。うん、むしろ周りを見てると自分もゆっくりになって、あっという間のカフェタイムで 1,2 時間は普通に過ぎるっていう感じでした。食べ物も飲み物も美味しいのでなおさらでしたね。そんなわけでやっと、カフェ巡りのお話できました。他にもですね、本当に毎日カフェに巡り合っていたんですけれども、それを紹介しちゃうともうキリがないので、一点集中カフェザッハをご紹介しました。ウィーンオペラ座の近くを行った際には行列にぜひ並んで深夜0時までやってますので、カフェザッハに行ってみていただきたいなと思います。ではですね、来週はもしかしたらこのドイツ話、するかもしれませんし、また新たに日本のカフェを紹介するかもしれません。お楽しみに。バイバイ。